ヨエル書の一章ですね。今日でこの三節章しかないので、ヨエル書全部読み終えたいと思います。ちょっとボリュームがありますので、皆さん、シートベルトまでいかないですけど少し締めてください、はい。ホセア書いかがだったでしょうかですね。私たちが持っているこう大きな課題、この豊かさの中にある偶像礼拝ですね、この依存していく、頼っていく、それで私たちが心が一つになってなくて二心になっている、その中でこの神様が祝福したいしようとすればするほど、愛そうとすればするほど逆の方向に行くっていうですね、こうジレンマですよね。そこで、まあ、彼らがこのアッシリアによって倒されていくということを通してですね、彼らが神様のところに戻っていく、立ち返る、その話です。で、ヨエル書も、まあ、こう午前中の礼拝でお話しましたように、全くその立ち返るという言葉が出てきま す、ね。だからテーマは同じなんですけれども、もう一つの大きなテーマはですね、午前中のお話しませんでしたが、主の日というですね、この特別な日がもうこう前面に出ている。今までも学んできました、イザヤ書から出てきましたけれども、神様がこの終わりの日に定めておられるこのご自分のこの生産の時、この世界を生産するこの今までの曲がっているところ、いろんな不義とかですね、いろんなもの、これをこの、終わらせていくですね、この日として神が定めておられます。簡単に言ったら終わりの日だし、そして、今黙示録を学んでますけれども、東十条バイブルスタディで、大患難の時ですね。で、これが前面に出てるんです。で、これを私たちはなかなかこの何ていうのかな、 SF 映画みたいにね、このなんか描くことが可能かもしれません。このわかりますね、この頭の中で映画もレフトビハインドみたいな映画も出てるぐらいだから、それを描くことはできるかもしれませんけれども、そしてあとハリウッドとかそういうのね、アポカリプティックな終末論的なね、そういうものが出てますので、そういうことは想像できるかもしれません。しかしそれをですね、いかに私たちのこの生活の中で、このそういうものがあるんだということを知ってですね、そしてこの悔い改め、神様の中にこの立ち返っていく生活をすることができるかどうか、これをですね見ていきたいと思うんですね。一節を見てください。ベトエルの子ヨエルにあった主の言葉とあります。ヨエルというのはヤーウェは神とか主は神という意味ですね。で、あ、これベトじゃなくてペトエルかな、ごめんなさい、ペトエルですね、失礼しました。ペトエルというお父さんの息子で、ヨエル書の特徴は歴史的な背景がわからないということです。で、彼の名前しかわからないし、で、どこに対して予言しているかははっきりしているんです。これから見てください。シオンとかイスラエルとか、このエルサレムの名前が出てきますので、もう本当にこのエルサレムに対して、そしてユダの国の方に対して、まあ、イスラエル全体もそうですけれども、話していることは確かなんですね。で、それ以外にいつかっていうことはこのあまり分かってません。で、アモス書にこのヨエル書の言葉があるので、このアモス書よりももっと前にある。だから以前紀元前の9世紀頃、このエリシャとかエリアの活躍していたような北イスラエルの方でね、だけどユダの方ですね、このエルサレムの方に語っていたのではないかとも言われますし、7世紀6世紀ヒゼキヤ、ヒゼキヤの時かなの時だって言われている時もあるし、あとはもう本当にバビロン捕囚の後ですね、5世紀の時ですね、バブル保守の後かな、同じぐらいかの時かとか、いろいろあるんですが、もう本当に、この確かなものがないんですね。で、なんでかっていうと、それが意図なんじゃないかなと思うんです。つまりこれはこの何か特定の時というよりも、いろんなことを考えて、そしてやはり終わりの日ですね、この主の日というものがこういうものなんだよっていうことを知らせるために、この予言としてこの神様が残しておられるんじゃないかなと思うんです。ですから今の私たちにも、そして将来、近い将来の時にも、もうまさにそのことを話している内容になっています。でですね、長老たちよ、これを聞け。 この地に住む者は皆耳を貸せ。このようなことがあなた方の時代に、またあなた方の先祖の時代にあったろうか。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよと。このようなことがあったのかって、長老たちに対して、つまりこの国の代表者が聞いて、公の予言として、そしてそれを子供たちに語り継ぎなさいと、このように言っているわけなんですね。だから先ほど午前中もお話ししましたけれども、まさにあの原爆投下の日を私たち日本人、日本国民は記念してずっと語り継いでいってるわけですね。そのような形でこれから起こることは前代未聞であり、そして、語り継がなければいけないようなものなんだよと言っています。噛みつくイナゴを残したものはイナゴが食い、イナゴが食い残したも、残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食ったと。このようにイナゴによる災いがあります。40にわたる徹底的な食い荒らしなんですけども、午前中もお話しましたようにイナゴなんですが、ヘブル語ではいろんな言葉が使われていまして、これをちょっとこの実際のヘブル語で言い換えて読んでみます。ガザムが残したものはアルベが食い、アルベが残したものはイエルクが食い、イエルクが残したものはハシームが食ったとなってます、ね、日本語で読むとなんか、例えば英語の人がね、このお米とかさ、あの稲とか、あのご飯とかって言った時に全部ライスライスライスってなってると同じように、私たち日本語で読むと全部バッタかイナゴになってますけれども、それぞれ別のものがこうやって、そしてもう本当にこうやって、もうどこう恐ろしいですね、この何波にもわたるこのイナゴの襲来なんですね。1回だけじゃなくて2回目、2回目だけで3回目、3回だけじゃなくて4回目と。で、聖書の中でイナゴというのが神による典型的な災いであり、神の怒りの表れであることを見ることができると思います。その出エジプト記が、まあ、その代表であって、でモーセがですね、ちなみにこの聖書の学び、旧約聖書をね、こう体系的に知りたいときは、申命記の最後を読むといいですね。モーセが約束の地に入る直前に、あなた方が御声に聞き従えば、こういうこうこうこうの祝福がある。しかし神に背けば、こうこうこうなっていくっていう、予言というか警告を与えてるんですね。で、実際にその通りになっていくのがこのヨシュア記以降の話なんですね。そしてバビロン捕囚があってですね、最後は何だっけ、捕囚後の話もありますけれども、捕囚後のところまでもう少しは話したけど、少しそこら辺がこう曖昧になってますね、このモーセの予言だと。でもこの申命記のところにありまして、だからこのヨエル書でバッタが来たからといって驚く必要はないんです。申命記の28章の38節と39節のところに、この神様に背いて聞き従わないとイナゴによる災いがあることを言っています。でそのことを意識してか、もうソロモンがですね、神の宮を建てた時に、でこれから神の宮に対して神様がこう語られますよ、このヨエル書でね。その神の宮を建てた時にソロモンが祈ってます。奉献の時に、この剣道の時にね、こう言ってます。第一列王の8章の39節からですけど、もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め込んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルが各々自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り願いもあなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてくださいますように。すごいでしょ。紀元前の、大体900年ぐらいでしょうか、もうソロモンが祈った祈りがここなんですね。でまさに今日読むヨエル書が、このイナゴがあって、また外国からの敵の襲来があって、でその時に神の宮の中をはじめとしてイスラエル中が宮に向かってこう祈っていくと、そしたら私は憐れみを注ぐという約束になってるんです。 ですね。で次に行きます。酔っ払いよ、目を覚まして泣け、すべてブドウ酒を飲む者よ、泣きわめけ、甘いブドウ酒があなたの口から絶たれたからだと。このブドウ酒が、ブドウが結局酒被害を受けて取れなくなるので、被害を受けるのが酔っ払いから話しています。お酒なしには生きていけない人が泣き悲しむわけです。だけどここにはもっと霊的な意味が含まれて、目を覚まして泣けっていうのがあるんです。で、聖書の中に目を覚ます、シラフになる、ここではシラフになるって意味です。この寝てて目を覚ますっていうよりも、まあ、それもあるんだけど、眠ってるって、あのほら乙女が眠ってるって、あの5人の賢い愚かな乙女いるじゃないですか、10人の乙女ね。そこもあるんですけども、あとは酔っているところからシラフになりなさいという意味があります。でこれが第一テサロニケ5章6節7節ですから、他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎みばくしてみましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからですと、このようにして、この私たちがこの頭が明晰でなくて何をしているかわからないような状況、皆さんもありますよね。この酔っ払っている人に被害を受けた方いらっしゃる方、ちょっと被害を受けたことある人いますかね。でこの前2日もぐらい前かな、あのフェイスブックで見たら怖いね、ロシアのこれ生中継ですよ、レポーターがやったら酔っ払ってるおっさんがその生中継してる人を殴ってね、うん、それ全部だから放映されちゃったんですけども、でその後もちろん捕まったんですけどね、その人ね、何してるかわからないじゃないですか。でそれから目を覚ましなさいってこの神様はおっしゃっています。で一つの国民が私の国に攻め上った、力強く数えきれない国民だ、その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙がある、それは私のブドウの木を荒れさせ、私の命の木を引き裂き、これを丸裸に引き向いて投げ倒し、その枝を白くしたと。なんか変ですよね。ここ国民が攻めてくるって言ってるんですね。私の国、つまりイスラエルですね、攻めてくるって言ってるんです。国民が、さっきイナゴの物理的な襲来の話をしてるんですけれども、国民、この軍隊がおじしのような牙を持ちながら、かつなんか白、なんだ、枝枝を白くしたって言って、イナゴでも、イナゴのようでもありですね。なんだけど人間の軍隊でも、人間の軍隊にしてはなんかこの牙があって、なんかよくわからないなと。こうヨエル書を読むとね、なんかあれって、こう実際にイナゴはイナゴってね、はっきりわかる部分もあるし、軍隊は軍隊だってはっきりわかる部分もあるけど、なんか重なり合って主に3つのことを話しているのがわかるんです。でそれが物理的なイナゴ、一つはその恐ろしい一気に攻めてくる国々の軍隊ですね。ね、うわっとこのやってくるっていうやつです。そしてもう一つが、これがちょっとホーラー映画っぽくなるんですが、黙示録9章からはっきりわかるんです。底知れぬところから出てくる得体の知れない者たちが、まさにこういう姿をしていて、もっと生々しくイナゴのような、あ、イナゴというか、なんだ、間違った、イナゴじゃなくて、サソリのような方でね、この毒で人を刺すと、でみんな苦しむと。で、これ見ると、馬のようでもあって、ですね。でも、イナゴのような襲来であるという、この予言へとなっていくんです。3つのことが重なり合って、この予言が行われています。それ、もう一つ象徴的なものは、7節にブドウの木があって、イチジクの木があります。これも、文字通りのブドウの木、イチジクの木というのはイスラエルには豊富にありますですね。けれどもそれは同時にイスラエル自身を表しています。ブドウの木に、この象徴される、あのなんか、聖書カバーとかでね、ブドウが入ってるのあるじゃないですか。結構ブドウね、それは聖書からもちろん取られてね、あなた方は私にとどまりなさいってイエス様がおっしゃったあのブドウの木でありますけど、もともとイスラエルそのものを表して、イチジクもイスラエルを表しています。 だから今このイスラエルが食われてってるようなそういう意味合いが ありますね。8節、若い時の夫のために荒布をまとった乙女のように泣き悲しめ、穀物の捧げ物と注ぎのぶどう酒は主の宮から断たれ、主に仕える祭司たちは喪に服すると。今神に捧げる、宮に捧げる穀物の捧げ物、ぶどう酒、これが取れなくなるので祭司たちが喪に服する、その生贄を捧げるこの捧げ物ができなくなるという悲しみが突如として来るということです。でそれをどういう悲しみかっていうと、若い時の夫のために荒野をまたこれ婚約してるということです。婚約しているんですが夫が死んじゃったという、婚約中に。悲しいですね、めっちゃ悲しいですよね。でそれを言い表して、今ここでこの宮の中でそのようになっているということなんですね。だから外側で起こっていることが直接宮の中に影響が来て、そして喪に服して、そしてこの宮の中で悔い改めの祈りが始まるんですよ。で私たち教会もそのようでありたいですね。ありたいというか、そうなっているっていうか、何かって言ったら、社会で起こっているいろんなことが本当にこの困難な時になり大変なことがあるけれども、教会の中でもそれが影響があってですね、そして私たちが礼拝が礼拝として、まあ、物理的にはできるかもしれないけど、この形だけになっちゃったりとか生ぬるくなっちゃったりとか、そういう中で私たちが本当に宮から始まってですね、悔い改めを行っていくという、そういう内容になっていきます。で畑は荒らされ、地も藻に服する、これは穀物が荒らされ、新しいブドウ酒も干上がり、油も枯れてしまうからと、このオリーブ油のことでしょうね。農夫たちを恥を見よ、ブドウ作りたちを泣きわめけ、小麦と大麦のために、小麦がそうですね、小麦が五旬節の時に収穫ですね。で大麦っていうのは水越しの祭りの時に収穫ですね。畑の刈り入れがなくなったからだ、ブドウの木は枯れ、イチジクの木はしおれ、ザクロ、ナツメヤシ、リンゴ、あらゆる野の木々は倒れた、枯れた、人の子から喜びが消え失せたということで、この人々に喜びをもたらしていたこれらの作物の収穫が一気になくなってしまうということであります。で私たちも霊的にですね、こういう危機を迎えるかもしれません。いろんなものが与えられているのに、いろんなものが備えられているのに、今度はそれがですね、何の喜びもなくなっていくという心の状態になっているってあるじゃないですか。物理的にね、備えられていたとしても、祭司たちを荒布をまとっていて、まとって痛み悲しめ、祭壇に仕える者たちを泣きわめけ、神に仕える者たちを宮に行き荒野をまとって世を過ごせ、穀物の捧げ物とブドウの注ぎのブドウ酒もあなた方の神の宮から退けられたからだ、断食の布告をし清めの集会の触れを出せ、長老たちとこの国に住むすべての者をあなた方の神主の宮に集め、主に向かって叫べ、こう言ってですね、祭司たちをはじめとして宮の中から悲しみと嘆きを言い表して、そして神の宮を中心としてこのイスラエル全土に対して、その宮に向かって、さっきソロモンが祈ったようにね、その宮に向かって祈るならば許してくださいって祈ったように、宮に向かって祈って、そして主に向かって叫びなさいとこのように言ってるんですね。で私たちが本当にこの心からの、この祈りを、捧げていく必要がありますね、素直になるというか、この神様にそのまま持っていく祈りです。ああその日を、その主の日は近い、全能者からの破壊のようにその日が来る、 私の目の前で食物が断たれたではないか。私たちの神の宮から喜びも楽しみも消え失せたではないか。穀物の谷は土くれの下に干からび、蔵は荒れ、穴蔵は壊された。穀物がしなびたからだ。ああなんと、家畜がうめいていることよ。牛の群れはさまよう。それに牧場がないからだ。羊の群れも滅びると。この穀物の種が干からびて、蔵が荒れ廃れて、家畜がうめいているという幻ですけれども、これがですね、15節で主の日が近い、全能者の破壊、全能者からの破壊だと。主の日と重ねてヨエルは予言をしています。で、預言者たちがこれが何度も何度も語っていたものでありました。例えばイザヤ書、最初にやっぱりはっきりと出ているのがイザヤ書の13章ですね。9節から見ますと、これバビロンに対してなんですけれども、このバビロンにペルシャが来て、メディアが来て、彼らに痛みが走るっていう話なんですね。しかしですね、その中においてやっぱり世の終わりに来るもの言ってんですよ。見よ、主の日が来る、残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って地を荒れさせ、地人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は月光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊の者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりは低くする。私は人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも少なくするとですね。だからバビロンがペルシャによって倒れる、このメディアペルシャによって倒れるということを話して、そして今度はこっちの方ではイナゴとか、まあ軍隊のこうやってくるということで、この穀物がもうめちゃくちゃになっていくということ、全然違う出来事なのに、やはり主の日を語っていくんですよ。だから何かこういろんなことが起こるじゃないですか、私たちの生活の中で、ね、社会の中で、国のレベルで、世界情勢で。でそれが実は神様が、私は終わりの日にこれを行っていくんだよということを指し示すような前触れのようなですね、ことをこう行っていかれます。でこういう見方すごく大事ですね。この前も池袋の方で氷が降りましたよね。夏なのに非常に大きくて、でどっか山手線の近くの駅の駒込だったかな、プラットフォームの上の屋根が壊れましたよね。非常に大きかった。でちょっと前だと、もう流星、隕石がこう落ちると、ロシアの方のこの映像があったし、そしてこのイスラム国を見るとですね、ようやくモスルとラッカでは陥落させているかと思ったら、なぜかフィリピンですよ。フィリピンに拠点を持とうとして、今戒厳令がまだ敷かれてるんですね。フィリピン、もうすぐそこまで来てるんですね、日本のね。でそれ見ると、なんかわけのわからないおぞましい、軍隊というか兵隊たちと、このこれから見ていくですね、このイナゴのようなものとね、もうどんどん襲いかかってくるのと似てるかもしれない。でこうやってね、神様は私たちにこう衝撃的な出来事の中に、私はこれ行うんだよって話をしてるんですね。でその時に私たちがこうケンケンガクガクといろんなことをこう分析したり、こうやってこう、ああやってこうっていうふうに、特に僕たち、まあ、頭いいわけじゃないけれども、こう、ね、大人はね、そうやってっちゃうんですよね。しかし神様の目的はですね、泣きわめけと、祈れと、叫べと、こういうふうに心を注ぎ出しなさいということをおっしゃってるんですね。あ、ところでこの主の日というのは旧約だけじゃないです。新約でテサロニケの5章で第1、2節、主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。こう言ってですね、突如として来ると、平和な安全だって言ってる時です。 だから私たちの社会は平和であって安全であるということを究極に求めていきます。私の心の中にも人間が生存したいという時に平和で安全でありたいというのはもう本当に願いますよね。しかし突如としてなんです。 でこの後に生みの苦しみをすると、妊婦がこの陣痛が始まるのと同じように避けることはできないとこう言ってるんですね。だから私たちがどうにもならないような、この自分たちのなんかこれこれやりくりしてどうにかなるようなものじゃない世界の中に入っていくんだよという話がこの、この、主の日の、まあ、テーマになっていきますね。主よ、私はあなたに呼び求めます。火が荒野の牧草地を焼き尽くし、炎が野のすべての木を舐め尽くしました。野の獣もあなたに喘ぎ求めます。水の流れが枯れ、火が荒野の牧草地を焼き尽くしたからです。ずっとヨエルがイスラエルの民に予言していたんですけど、今度主の方に祈ってますね。訴えてるんですね。日照りがあったんでしょうね。空気が乾燥して火事が起こって、木や、草が舐め尽くされていってます。水も枯れていってます。まあ、これはあまり分からない、山火事ってあまり起こらないですね、日本ではね。湿気があるので。でもイスラエルでものすごいのが去年ですね、確か今年かな、とてつもない山火事が起こってですね、まあ、火事テロとも言われましたから、自然発生じゃなくて誰かこう新しい放火テロって言われるような、誰かがつけたんじゃないかとも言われてます。まあ、人災にしても自然災害にしてもですね、イスラエルよくあります。乾燥してるので、まあ、私たちが住んでたカリフォルニアもかなりました。似たような地中海性気候ですから、一気に広まりますね。で、今それを祈って叫んでます。あなたに呼び求めますと。で、 2章です。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう。この地に住むすべてのものはわな泣け。主の日が来るからだ。その日は近い。で、ここから本格的な主の日の予言ですね。シオンというのはエルサレムのことです。シオンから角笛を吹き鳴らすので、シオンにおられる主ご自身からのラッパの音なんだと。で、ラッパというのはこのイスラエルの宿営を出発させるときとか、人を呼び集めたりとか、戦いに臨ませるとか、このラッパを吹くんですね。そして今はこのラッパを吹いて、侵略者たちがこの国に一気に押し寄せてくるということを告げ知らせるわけなんですよ。で、先ほどちょっとここにあったラッパ、今片付けましたけれどもですね、あのラッパです。すごい音をします。だから私たちに神様がラッパを吹き鳴らす時があります。まあ、この人生の中でラッパを吹き鳴らす、そのような出来事もあるでしょう。で、具体的には終わりの日にはラッパの音を持ってイエス・キリストご自身が降りてきてくださって、私たちが一瞬にして変えられて、この栄光の姿に変えられてですね、その順番がちょっとあれかな、空中に引き上げられてですね、で、そして栄光の姿変えられるのかな、キリストの裁きの御座にも立ちますしですね。それがラッパを吹き鳴らされて、他にもラッパが、裁きのラッパがありますですね。第1、第2、第3、第4、第5、第7のラッパまでありますね。黙示録を見ると。このように神様は注意喚起と呼び集めるとか戦いとかいろいろと、こっちはですね、普通、イスラエルが神がイスラエルのために戦ってくださるときに集める、その戦いのラッパがなぜか今度は神が敵を集め、敵が、この彼らに襲ってくるようなラッパになっちゃってるんですよ。逆方向ですね。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように、数多く強い民、このようなことは昔から起こったことがなく、これから後のいよいよの時代にも再び起こらない。彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎が舐め尽くす。彼らの来る前にはこの国はエデンの園のようであるが、彼らの去った後では荒れ果てた荒野となる。これから逃れるものは一つもないと。どうですか、2節のこの闇と暗黒と雲と暗闇って、さっきもイザヤ書読んで出てきましたよね。で、アモス書読んでも次の書物読んでも出てきます。で、このようになるんです。で、一度なったんです。で、これがもう前兆というか、神様の怒りが現れた時がありました。いつかイエス様の十字架の時ですよ。 真っ暗になったじゃないですか、祭りの日に。あの時に神の怒りが現れました。でもその怒りはイエス様を受けられたわけですよね。でこれ終末的な出来事が起こって、でも実際の終末が起こるんですね、これから。そして今、この山々に広がる暁の光っていうのはね、わかります？あの皆さん見てくださいね、あのこの山があるじゃないですか。でこの火が昇ったりすると、このちょこっとじゃなくて一気にブワーッと広がるでしょ、光が。ああいう感じですよ。今こう峠を越えた、この軍隊がブワーッとやってくる感じです。そして火が出てるんですね、彼らから。あ、じゃあなんかこれあれかなっていうね、あの戦車か何かなとかね、いろいろ想像すると思うんですけども、読んでいくと戦車以上ですね。そのありさまは馬のようで群馬のように駆け巡る、さながら戦車の騎士るよう。彼らは山々の頂を飛び跳ねる。それは刈り株を焼き尽くす火の炎の光音のよう、戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民は、だからさっきイスラエルの国に対してやったけど、この軍隊は実は世界中にも及ぶんですね。国々の民はもだい苦しみ、皆の顔は青ざめる。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。それぞれ自分の道を進み、進路を乱さない。互いに押し合わず、めいめい自分の王子を進んでいく。投げ槍が降りかかっても止まらない。それは町を襲い、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。その面前では地は震い、天は揺れるですね。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その隊の数は非常に多く、主の命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう。耐えられないですけども、耐えるって言葉はですね、神の前に立つことはできようかってことですね。できないじゃないかと、神の怒りの前ではっていう意味です。でこの恐ろしい軍隊の先頭に立っているのは主ご自身です。主ご自身が主権を持ってこの軍隊を率いておられるということですが、読んでてどうでした？これ存在するの？イナゴだったらね、こうイナゴの襲来だったらいいけれども、これ軍隊として書かれてるんですよ。想像してくださいね。普通の人間で、ね、最初ね、僕はあのほら戦車が来てさ、もう家々もこうぶち壊しながらさ、どんどん来て、うわーってやってきてんのかなって思ったんだけど、いや窓の中入り込むって言ってるから戦車じゃないなってすぐ分かるし、イナゴみたいで、でもイナゴじゃないんだよね。そこで神がヨハネにパトモス島で啓示を与えられてですね、これが何だかっていうことを明確にしておられるわけなんです。それが黙示録の9章でこう書いてます。第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。これが星っていうのはサタン、あの天使のことですけれども、堕落した天使サタンです。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。サタンがいずれそこに、あのこの鎖でつながれて千年間ですね、あの底知れのところですね。その星が底知れの穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も星空もこの穴の煙によって暗くなった。その煙の中からイナゴがじゃじゃーん出てきてるんですよ。地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草や全ての青草や全ての木には害を加えないで、実際のイナゴじゃないんですね。ただ額に神の印を押されていない人間だけ害を加えるように言い渡された。額という、これが7章に14万4千人のイスラエル人ですよ。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけは許された。 その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるがどうしても見出せず、死を願うが死が彼らから逃げていくのである。そのイナゴの形は、やっぱりイナゴって言ってんだね、出陣の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけ、顔には人間の顔のようであった。また女の髪の毛のような毛があり、歯は獅子の歯のようで、さっきオディシーのね、あの軍隊あったじゃない。そしてまた鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに走つけるような響きのようだった。その上彼らはサソリのような音針を持っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは次です、底知れぬところの見つかりを王に抱いている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという、破壊という意味ですね、このアバドンもアポリオンも。という悪霊です、この正体は。いわゆる死の正体ですね。なんで神様がこのようなことされるのかなっていうのに、僕はいつも黙示録の9章、またこの預言書を読んで思うんですね。このなんかホーラー映画の題材にしたらなんか適してるような、いやホーラー映画よりすごいね、清いと思うね。あのホーラー映画作る人って汚れてるけど、そのあのほら悪霊とかそういうものにね、あの関心のある人はやっぱり全然違う動機を持ってますけども、神様の方が清いですね。で、何がこういうふうに神様されてるのかなって思うと、生きているうちに地上において地獄がどのようなものかをあらかじめ知らせた。天国の前味ならず地獄の前味ですよ。私たちね、礼拝を持って聖霊の祝福に預かれば天国の前味に預かってるわけじゃないですか。同じように地獄の前味を知らせて、ここに来るなと悔い改めなさいと、私のところに戻りなさいと、ということを限定的にでも、5ヶ月の間苦しめたと書いてますけど、限定的にでも神様がお与えになったのではないかと思われます。で、なんでこんなことを言えるかって言ったら、この黙示録の9章最後を読んでいくと、この悔い改めなかったって言葉が出てくるんです。そしてヨエル書の方でも、先ほどの今朝の学びですね、主に立ち返り、やっぱり悔い改めの話が出てくるんです。だからこういうところに来るなよと、立ち返りなさいと、いうことなんじゃないかなと思うんですね。まあ、ここまで大きなスケールじゃないけど、個人的にも、罪を悔い改めない者に対して、例えばパウロは、第一コリントの5章で会員の罪、近親相姦を犯している罪のものをね、悔い改めないのでサタンに引き渡したって書いてます。で、その人は肉体を滅びるけれども霊は主の日に救われるためだって書いてます。で、12節、あ、12節じゃない、間違った、いいのかな、12節ですね。しかし今主の御告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きとを持って私に立ち返れ、あなた方の着物ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ、主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださるからだ。主が思い直して憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神主への穀物の捧げ物と注ぎのぶどう酒等を残してくださらないことを誰が知ろうと言ってますね。で、これは礼拝の中で、午前の礼拝の中でお話した通りですけども、これ接続詞ね、まだ話しなかったと思います。初めの接続詞、しかし今です。しかし今、これあの意味合いとしては、今からでも遅くないって意味らしいです。今からでも遅くない、しかし今、もう襲ってくる、もうダメかなっていう、でも遅くならないよ。ハバク書にもね、この主が来られるときに遅くならないって。そして黙示録、あの明後日ね、東十条で14章やってきます。で、そこでもう本当に実って、あまりにも実ってしまったのに収穫するんですけど、実りすぎちゃって、もうなんかこう熟成、この実の熟成超えちゃった深漬けじゃないけど、なんていうんだろう、実りすぎちゃって、あのなんかブドウでもなんでもさ、ちょっとあの
売れすぎ
なんですよ。で、神様は待ってくださってます。 立ち返りなさい。待ってるよ。遅すぎない。で、それ言い方どうしてかって言ったら、私たちは遅すぎたらもうダメだって思っちゃってるんですね。だから自分でやっていこうって思っちゃうんです。いや、そうじゃないよ。そして、このもうね、これ午前中お話ししましたから、そのことを思い出していただけたらいいと思うんですけど、14節で思い直した哀れんで祝福を残して、また主への穀物の捧げ物とぶどう酒を残してくださらないと誰がしようと。残しておられるよって。もう亡くなってしまってないよと。あなた方はもう亡くなってしまったと思っているかもしれないけど、もう神様、私は哀れんだい、哀れみたいんだよ。そしてまた戻すからねってこう言ってます。シオンで角笛を吹き鳴らせ。またこのね、角笛が吹き鳴らされてますけど、今度は、断食清めの集会の呼びかけですね。断食の刻をし、清めの集会を触れを出せ。民を集め、民を召集せよ。老人たちを集め、幼子、血のみ子も寄せ集めよ。花婿を寝室から花嫁を、自分の部屋から呼び出せと。角笛を吹き鳴らして、これね、礼祭の時にもこの、吹き鳴らすってのあるんですけど、この断食と清めの集会のために召集して、全員参加なんですね。新郎新婦までも来なければいけない。新郎新婦は立法によると、戦いにもこの新郎ですか、行ってはいけないんですね。新婚生活大事にしなさいってことです。1年間は。でも来なさいと、その新郎新婦も。ぐらい全員参加なんです。いや、いいじゃん、いいじゃん。なんかね、来れる人だけ来てっていうのが私たちの常識ですよね。しかし、これは人間の世界の中でね、実際にあるんですね。戦争の時ですね、戦争の時。まあね、悪い意味でね、今は使われてます。総力戦。って意味わかりますか？まさに、70何年前だっけ、竹槍で B29 を、ってね、こうやっていく、あれが総力戦。つまり、今までの戦争というのは、軍隊と軍隊の戦いだったんです。ね、ずっとそうです。もちろん一般民主が巻き込まれるっていうのはありますよ。あるけど、そうではなくて、戦うのは軍隊なんだよっていうのが、もう今でもそうなんです、基本的に。そうでしょ、皆さん練習してます？戦いさない。でもね、今北朝鮮来てるでしょ。あ、来てるって来てないよまだ。あ、でも来てる、ミサイルがね。で、もう本当は実はマニュアルできてるんですよね。落ちてきたら都心にどうするかって。まずね、私たちだったらね、時間があるかな。ここまずいね。なるべく地下が一番いいんですね。総力戦っぽくなります。ですか、その全員なんですよ。で、これが霊的にそうなんだよっていう話なんです。霊的に、そのいつも平常時はね、平常時はもちろん来れる人だけが来ましょう、代表者が祈る、またはなんかこのちゃんと献身している人たちが祈っていくっていうことなんですけれども、違うよと。今は本当に皆が集まって祈っていくんだよという、こういう清めと悔い改めですね。ネヘミヤ記の時に相当な悔い改めを彼ら行ってました。朝の何時かな、ちょっと早い時間からもう数時間にかけて、読み書きができる子たちはみんな集まって立法を聞いてたんです。立ちながら読み書きできる子ですよ。で、小学生も中ね、3、4年生からもう来てたでしょ、当時ね。そんくらいの年の子たちもみんなが来てた。そういうふうに、やっぱりちっちゃな子も来てるでしょうね。だって置いていけないからね、家に。そのように本当に私たちに神様がこういう危機的な状況なんだよと、そういう時にこれ集まりなさいとおっしゃってます。で、主に仕える祭司たちは 神殿の玄関の間と祭壇との間で泣いて言え、主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたの譲りの地を諸国の民のそしりとしたり、物笑いの種としたりしないでください。国々の民の間に彼らの神はどこにいるのかと言わせておいてよいのでしょうかと。はい、悔い改めの憐れみを超えています。さっきの祈りの中にあったようにね。で、祈ってる場所がね、神殿の玄関の間と祭壇との間です。皆さん、神殿の学び、幕屋でもいいですけどやってください。もし覚えてらっしゃらない方は、知らない方はね、まず入り口があったら、入り口の正面に何がありますか？祭壇があるんです。祭壇が一番この活発に使われているところです。そこで火による生贄、牛とか羊とかヤギとかがほふられて血が流されて、そこで生贄を捧げていく。これさ、そこまでは一般のイスラエル人が入って、その近くまで、ね、入っていって、そして祭司がそれを執り行っていくんです、ほふるのね。で、その次に手足を洗うこの旋盤みたいなのがあるんですね。海とも言われてますね、このソロモンの神殿では。この本当に大きな水なので海と言われてるんですけど、そしてさらに正面にその聖女、本堂とも書いてますけどね、幕屋では聖女があるわけです。でその聖女の中を本当にもう、中に入ったら、右側に、この備えのパンの机があります。このパンを備える、神の前で備える机があって、そして左側、皆さん、こっちだったらこっちか、こっちね、左側だったら、メノラーといってね、ここにはメノラー、何がなんか、メノラーがあって、あれ、食材のことですね。食材があるんです。で、このようにして、神様に奉仕します。で、その正面のところに香壇があって、香を焚いて神様の方にこの香の煙を持っていくと。で、幕屋が、垂れ幕がそのあって、さらに最後のところに至聖所があります。ですね。こうやって祭司は中に入って、聖所の中に入って神に仕えていきます。ところが今、祭壇とその神殿、この本堂との間で祈ってるんですね。つまり祭司にとっては、もう私はそこに入ることのできない。わかります？なんか今、ここが祭壇ですよ。で、こっちが、本堂ね、これ神殿の間にいるわけです。本当は中に入っていくものが、間にいるんです。何かっつったら、そこまで入れませんっていう、この非常に自分を悔いた思いになってるんです。嘆き悲しんでるんです。自分たちの罪を悔いてるんです。パリサイ人と主税人の祈りの対比があったでしょ。パリサイ人は、私はこれだけのことをやって、これだけ捧げて、主税人のようでないことを感謝しますとか、こう言ったでしょ。で、主税人の方は、遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて祈ったでしょ。主を憐れんでくださいって言って。あの祈りですよ。もう遠く離れて立つしかないんです。もう近づくことはできないと。でそうやって祈って、そして彼らが祈ってるのは、物笑いにならないようにって、これモーセの律法の中に、さっき言った申命記の中にあるんですね。諸国の民のそしりとなって、物笑いの種となる。で、ここでの一番の物笑い、そしりというのは何かというと、彼らの神はどこにいるのかなんです。これが一番大きなそしりです。屈辱です。恥です。神の民とされているものが、お前の神どこにか、だからお前たち見ても神がどこにいるかわからないよっていう。これはね、世においていつもっていうか、一番大きなチャレンジというか、そしりですね。クリスチャンたちを見て、お前イエス様信じてるって言ってるけど、イエス様なんか見えないよって。なんか言われたくないけど、言われたらどうしようかなって思うような言葉じゃん。もうこのニーチェとかもね、もう神を信じて、彼も牧師の息子なんですよね。そして神を信じてるっていうのは、もうこれはただ 私は考えるのをやめているっていうふうに言い換えてるだけだと。神様がこうしてるから、神様がこうしてるからって言って自己満の世界になってね、そしてこのただこのいろんな問題が起こっているのをそれ直視しないで、このいろいろ考えてね見ないで、ただもう私は考えませんって言ってるにしか過ぎないとか、クリスチャンがあがなわれてるって言ってるけど、救われてるって言ってるけど、あがなわれてるような顔してないとかね、もうめちゃくちゃなこと言ってんだけど結構図星なんですね。結構図星なんです。で結構牧師さんたちの間でもニーチェ読む人いますね。神は死んだっていうので有名な言葉で、それはね、自分たちの信仰をなんですかね、挑戦してるというよりも本当に俺たち大丈夫かなっていう、まあ、確かにそしりではあるんですよ。そしりですけれども、神様が本当に見えないというチャレンジです。だからこそ私たちがこれから見ていくこの神様がもう妬むほど愛して憐れんだっていうのが私たちのものになることができます。18節、主はご自分の血を妬むほどに愛し、ご自分の民を憐れまれた。神は妬むものであるとおっしゃいました。私は妬む神であると。この妬み、ね、悪いものに思わないでください。むしろ良いものです。結婚されている方手を挙げてください、はいはい、相手の人が自分と違う人とデートしているのを見たらどうでしょうか。あ、よかったね、いろんな人と、ね、付き合えて、見聞も広がるし、これ寛容ですか。違うでしょ。あ、今首振ってくれてますね。妬むよね、当然。ものすごい怒りだよね。もうどうしようもできないでしょ。これは悪いことじゃ全然ないんです。これが結婚ですよ。男と女が結び合わさってるわけですから、これが結婚であり、神はホセア書で学んでるでしょ。ホセアがゴメルと結婚して会員したよね。妬む方なんです。だから神がさっきから私の宮とか私の地とか私のイスラエルの宮、ね、集まってる宮であるし、そしてイスラエルの土地であるにもかかわらず私のって言ってるんです。それはなぜかって言ったら、彼らが踏み荒らしてったっていうのはまさにこの領辱を受けているイスラエルであって、領辱を受けているイスラエルを見たら私が領辱を受けているというぐらいもう頭に来てるんですよ。腹立ってるんですよ。でこれをご自身たちに、ご自分に当てはめてください。神様それで返しておられるんです。自分がお前クリスチャンだけどクリスチャンらしくないね、イエス様どこにいんの、何それ、大丈夫、神様憐れんでおられます、妬んでおられます。でその挑戦を受けている中で神は私はこれだけ祝福するからねって任せときなってこうやってるわけですよ。これだけ祝福する。で主は民に答えて仰せられた。今私は穀物と新しいブドウ酒と油とをあなた方に送る。私あなた方はそれで満足する。私は二度とあなた方を諸国の民の間でそしりとしないって言ってんですね。また戻すよって言ってんです。神様のね、この敵に対するこのまずは対抗というのはですね、見せつけるっていうのは皆さんが祝福されることです。皆さんがこのバカにされて迫害されてとか何だかってあったとしてもですね、やり返さないでくださいですね。アホくさいよねやり返したらやり返したくなるけどね、中傷されたらやっぱりこう違うって弁護をしたいじゃない。一番敵は何をしたいかって言ったら、ただその人がうろたえて落とし込めるだけですよ。一番敵がうろたえるのは、この前ネヘミヤ書でやりました説教で、自分が祝福されていることですよ。自分が本当に 元気になっていることです。神様が願っているようになっていることです。それを行ってくださって、そして次に私は北から来るものをあなた方から遠ざけ、それを荒廃した砂漠の地へ追いやり、その前衛を東の海に、その後衛を西の海に追いやる。東が視界、西が地中海のことです。その悪臭が立ち上がり、その腐った匂いが立ち上がる主が大いなることをしたからだ。はい、皆さん、あの聖書地図は開かなくてもいいですけども、聖書地図を頭に思い浮かべてください。北から来てます。今までもイスラエルを攻めてくるっていうのは北からなんです。なんでかというと、東はあのアラビア砂漠なんですね。ずっとヨルダン旅行行かれた方は飛行機ずっと乗ってきてずっと砂漠なんですよ。でアンマン空港降り立つんだけども、全然もうそのすぐ近くまで全然何もない、本当に砂漠のところなので、そんなところ行かないです。ユーフラテス川の方に上に上がっていくんです、ね、それからユーフラテス川からのアブラハムの旅はそうだったでしょ。で彼らも必ず北から来ます。シリアの方から来ます。でですね、南下するんですよ。アッシリアにしてもバビロンにしても、でローマがイスラエルエルサレムを倒した時もやっぱり北の方から来ました。でですね、うわーって今来てるわけ。それは神様がちょっと流れてるところに急にこうなんか守りを作ってくださって、そこに入れないでおーっとっとって感じで横にずれてったら海でぼっちゃーんと落ちちゃったっていう。わかりました。あの地図ね、あのイスラエルがあるじゃないですか。そして北側からこう来てて、そしてこの神様が守りを作ったからみんなこう横にずらされちゃって、ブワーってずらされちゃって、そして東の方が、視界でね、視界の方にドボドボドボド入ってって、で西の方が地中海ですよ。地中海の方にドボドボ入ってったというふうに守ってくださる。でこの腐臭が立ち上がりって書いてあるけれども、でこれで思い出すのがね、ゴグとマゴグなんです。でマゴグ覚えてます？マゴグの地にあるゴグ、ね、イスラエル攻めてくるじゃないですか。ペルシャとかね、イランとかね、あとはあのリビアの方とか、あのほらスーダン、エチオピアとか、トルコのベテトルガトガルマとかね、やってきて、そしてかあの地震が起こって火が降ってきて、で彼らが一気に倒されたら7ヶ月の間ね、7年から処理、完全に処理するの7年間、それで死体処理しなきゃいけないぐらいなんですね。というのにも関わってくるし、まあ、いろいろですよ。ここはだからゴグマゴグのことを言ってるのかもしれないし、こうやっぱ特定じゃなくてパターンだよね。そういう型、神様はこうやって超自然的に介入されます。で、地を恐れるな、楽しみ喜べ、主が大いなることをされたからだ。野の獣たちを恐れるな、荒野の牧草は燃え出る。木はその木を実らせ、実を実らせ、イチジクの木とブドウの木は豊かに実る。シオンの子らよ、あなた方の神主にあって喜び楽しめ。主はあなた方を義とするために初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。こうやって神様が被造物を回復させてくださいます。イスラエルというのはこのアダムが罪を犯した時以来のこの世界の姿のミニチュア版みたいになってます。この前衛的な、このなんですかね、イスラエルという国はこの神の国の模範ですね。これ世界的にも起こるんです、環境が改善するのは。でもまずイスラエルがこのように豊かにされていくわけなんですね。そして喜びなさい、で義とするためにって書いてます。はい、義とするっていうのはこれ救われるためにって言い換えてもいいです。ローマ書に書いてあるでしょ。ローマ書で救いって何でしたっけ、ね、神の義は、あと神の義はなんだっけ、ちゃんとね、この信じる者すべてにとって救いやさせる神の力だと福音が。なので福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからですと。で義人は信仰によって生きる。救いというのと神の義っていうのが一つになってるわけでしょ。で神の義を 信仰によって与えられるわけです。今もこう与えられる義によってこう救われて、そしてそれとともに初めの雨と後の雨があります。でこれが、イスラエルに行くと分かります。私もあんまり知らないんだけど、初めの雨っていうのは新共同訳だと秋の雨となってます。そして後の雨っていうのは新共同訳だと春の雨になってます。こっちの方がもっと分かりやすいですね。11月ぐらいに降る雨があります。で乾季と雨季なんです。イスラエルはずっと雨降らないんです。あんまり想像できないんだよね、雨降らない状態って。どうやって生きていくの。いや生きてるんだよね。でずっと降らないんですよ。本当に5月ぐらいから4月あたりからかな、降らなくて10月あたりまで本当に降らないんです。だから土地が硬くなってますね。でそこで土地に湿気をもたらすのに必要な雨というのが秋の雨です。初めの雨です。で雨季に入るんです。その時に水が結構雨が結構降ります。だからイスラエル旅行は過去2回行きましたけれども、日本からね、雨2回目降られたね。2016年ね、降られましたけれども、雨が降ります。そして最後に3月ぐらいにどっと降るんです。どっと降るときに作物がこの11月とか10月にこの種を植えたのが、この麦とかね、種を植えたのが生えてって、そして4月の初めぐらいに大麦からこの収穫が出始めるんですよ。水越しの祭りと発送の祭りですよ。でその時に勢いづかせるんです、この実を結ばせるので、それが後の雨であります。でこのような形で神様が降らせてくださるんですけど、これも霊的な意味があって、その霊的な意味は後でご説明します。24節、内場は穀物で満ち、石亀は新しいブドウ酒と、油とであふれる。イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間で送った大軍勢が食い尽くした年々を私はあなた方に償おう。素晴らしいですね。償ってくださる神様です。皆さんが失ったものを全部神様戻してくださいます。であなた方は秋穂を食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神、主の名を褒めたたえよう。そこで主の名を褒めたたえていくようになります。私の民は永遠に恥を見ることはない。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはないと。永遠にそれをしてくださる、恥を取り除いてくださる、私はそこにいると、このように言ってくださっています。先ほどの主はどこにいる、神はどこにいるのかということのそしりに対して、永遠にそのそしりを取り除いてくださって、そして主を褒めたたいていくことができるんだと、こういうことであります。そして私たちの教会にとって最も大切な出来事、これが聖霊です。28節、その後私は私の霊を全ての人に注ぐ。あなた方の子孫や、子孫じゃないや、息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにも恥じためにも私の霊を注ぐと。全ての人に注ぎます。これがヨエル書の中での大きな特徴です。なぜなら旧約の時代は全ての人に霊が注がれていたわけではないんです。祭司であったり特別な神に用いられる人、例えばサムソンが怪力を出すじゃないですか、ペリシテ人に対して。あの時に聖霊がこう望まれて力を持つんですよ。でもモーセが聖霊をいただいていて、そして仕事をしているんですけれども、この神様が長老たちにこの油、モーセの霊をね、つまりモーセに働いている聖霊が与えられたら予言を行ったんです。そしたらヨシュアが妬んで、やめさせてくださいとかって言ったら、モーセがあなたは私の民をもって妬みを起こしているのか、主の民が皆 預言者となればいいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられてよいのにというモーセの願いがあって、これを叶えるのがここでの約束なんですね。でこの言葉が使徒の働きの2章に引用されて、これこそがイエス様が言われていた父の約束を待ちなさいと言っている箇所であります。ですから私たちはこの力を得ることによって、先ほどの本当に全てのものが償われてね、この失ったものが戻されて、神様の名をそうやって褒めたたえて、そして私たちの間に主がおられるということを見せていくことができるわけなんです。聖霊を求めましょう。聖霊を受けましょう。いや、もう受けていく。そう、聖霊は住んでおられます。もうすでに住んでおられるけど、私たちが主の働きを、神様の証を、イエス様の証をするときに絶対的な無力感を感じます。できないという、人の心を動かせません。伝道しても1ミリとも動かせません。それをなんかもう本当にコンクリートの壁のようなものを見るときに、私たちは要塞をも砕く力が神にはあるということを知る。バズーカーよりも、核兵器よりももっと強い力を神が持っておられて、人を一瞬に変えることはおできになる方です。聖霊です。そして幸いにも 来週も使徒の働きの一章の8節からですね、お語りになってくださいますけれども、もう一人のスピーカーがね、で先ほどのこの初めの雨と後の雨に戻りますけど、ここで霊的に、この50節の時にこの顕著な聖霊の働きがありました。これが教会の始まりでありましたけれど、教会を今度は後じまいする時に、この閉める時がやってきます。教会閉める時があるんですよ。いつですか？帰ってくる時、景気の時ですね。それが近づくときに後の雨だ。初めの雨が降って後の雨、初めに雨が降って、そして次に後の雨が降るよって、まあ、そういうふうに解釈する人たちがいます。で私もイエス様が戻ってこられるときは、福音が全世界に伝えられるときですから、その働きが顕著に行っていると、行われると確かにその通りだなと思います。で私たちがその準備をできているかどうかですね。そして私は天と地に不思議な印を表す、地と火と煙の柱である、主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月が地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうち主が呼ばれる者がある。でこれ不思議な印とか地と火と煙の柱って書いてますけど、これが大患難に起こる出来事ですね。さっきの太陽が闇となりとか何だかって、そして主が戻ってこられるわけですけど、その前にこの主の皆を呼ぶ者が皆救われるという、皆っていう言葉がやっぱり強調する。さっきは全ての人に霊が注がれて、今度は皆救われる。どんな人でも主の名を呼べば差別なく救われるんだよということですね。これはイスラエルの家に、イスラエルの人たちに終わりの日に臨みます。ローマの11章にあるように、イスラエルが皆救われると。しかし神様はこれを教会に対してね、もう始めておられるわけなんです。それがローマ書10章でパウロが異邦人も含めてですね、差別なく主の名を呼び求める者は救われるんだよって言ってるわけです。そして3章です。先ほどの主はご自分の血を妬まれる、その妬みを表してくださる箇所です。見よ、私がユダとエルサレムの囚われ人を返す。その日その時、私はすべての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地イスラエルにしたことで彼らを裁く。彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだ。彼らは私の民をくじ引きにし、子供を遊女のために与え、酒のために少女を売って飲んだと。はい、 先ほど軍隊が来てね、そして押し寄せて彼らがこの、あの土地を分けられていって、そして、少女は性奴隷になってね、他の子たちも奴隷になって、そのようになると。しかしそれに対して私は囚われ人を介して、そしてその軍隊たちを滅ぼすって、こう言って軍隊を滅ぼすってこういうふうにおっしゃっているわけなんですね。ヨシャパテの谷に集めるとあります。はい、覚えてください。ヨシャパテの谷、言えますか皆さん。ヨシャパテの谷、ヨシャパテの谷、ヨシャパテの谷は、ここで聖書地図が必要ないかもしれませんけども、オリーブ山と神殿の丘、ね、モリア山のとこですね、の間にあるケデロンの谷の部分であります。ケデロンの谷っていうのは、その南北にこの走ってるんですけれども、その中でオリーブ山とそして神殿の丘の間の部分のことをヨシャパテの谷と呼ばれます。でですね、そこでこの国民を裁きます。その裁く様子はマタイの25章のイエス様が戻ってこられた時に羊とヤギとを分けるようにえり分けるというところに書かれています。どういう基準かというと、私の兄弟にしたことは私にしたことだと。で、私の兄弟って誰なのかって言ったら、具体的には肉の兄弟であるユダヤ人ですよ。ここにいる人たちです。ヨエル書の、その彼らにしたことに従って、で彼らを守るのであれば御国に入って、彼らをこのように扱うのであれば地獄に行くと、永遠の火の中に投げ込まれるということなんですね。これハルマゲドンの中を、あのこの、大観難の中を通ってなお生き残ったとしても、神はそこでヨシャパテの民で裁いて、そしてあの神の国の中に入ることができないように、そのヤギの方ですね、この、されるということですね。で次に4節、シドン、ツロとシドンよ、お前は私に何をしようとするのか。ペリシテの全地域よ、お前は私に報復しようとするのか。もしお前たちが私に報復するなら、私は直ちにお前の、お前たちの報いをお前たちの頭上に返す。お前たちは私の銀と金を奪い、私の素晴らしい宝としているものをお前たちの宮へ運んでいき、しかもユダの人々とエルサレムの人々をギリシャ人に売って彼らの国から遠く離れさせたからだ。見よ、私はお前たちが彼らを売ったそのところから彼らを呼び戻して、お前たちの報いをお前たちの頭上に返し、お前たちの息子娘たちをユダの人々に渡そう。彼らはこのこれを遠くの民シェバ人、シェバってイエメンとかあっちのサウジアラビアのですね、シェバ人に売ると主は仰せられる。はい、イスラエルの周りにいる国々ですね、我が物としていた、自分たちのようにこの中に虐げていた、自分のものだみたいにね、したら終わりの日には神様が逆転してくださるんです。御国って逆転ですよ。虐げられているものが支配するようになります。悲しんでいるものが笑うようになります。笑うものは悲しむんです、ね、でそのように神はされます。でこれ誰かどこか分かりますね。具体的にレバノンはどこですか。あ、レバノンって書いてある、ツロとシドンが言っちゃったレバノンですね。そしてペリシテはどこですか。今はガザ地区です。不思議に今日もレバノンとガザはイスラエルに敵対しています。レバノンで言ってもその中にある、まあ、そのレバノンの国自体も敵対はしてますけれども、その中にあるイスラム教のシーア派のヒズボーラですね、ヒズボラ。そしてガザ地区はスンニ派ですね、同じイスラム教ですけどスンニ派の原理主義組織ハマス、ハマスですね。どちらもこのイスラエルを今いじめているわけですね。で次です。諸国の民の間でこう叫べ、聖戦を振れよ、勇士たちを奮い立たせよ、すべての戦士たちを集めて登らせよ、あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ、弱い者に私は勇士だと言わせよ、周りのすべての国々を急いできてそこに集まれ、主よ、 あなたの勇士たちを下してください。諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登ってこい。私がそこで周りのすべての国々を裁くために裁きの座に着くからだと言っていますが、ここの箇所を読んで、なんか歌ありますよね、よくここの箇所を使ってね、なんかうなずいてる方もいらっしゃいますよね。ところがですね、ここ神様がやってて裁くためにこうやって集めさせてるんですよ。聖戦を触れよと言って、エルサレムに攻めてくるように今立ち上がって準備してみんな来なさいってこういうふうに神様が言ってるんです。もちろんこれ裁くためなんです。ちょうどパロが心が固くなにされて、その航海のそばまでね来て宿営しているイスラエルのところに、このパロが心を捕らえに行くじゃないですか。捕らえに行って、そして航海を渡ったところ、彼らが渡ってって、そして自分たちが追いかけてって、でイスラエルが行った後にね、海が閉じられてこの元に戻って死んでったでしょ。あれと同じことですよ、ね、来いってこう言ってるんだけれども、これは神様がそうやってるんです。でゴグとマゴの時も学んだでしょ。ゴグって鍵がつけられてるって書いてあったんだよね。鍵がなんかこう引っ張られてるんだよね。だから私たちがこの世のね、そういうね、悪魔的っていうか、そのなんか神様に逆らうようなそういう力、大きな力を見てもね、覚えておいてください。操っているのは神様です。で彼らは自分が裁かれるようにしか動くことはできません。全部神様がお見通しです。皆さんもこのもうどうしようもできない悪の力とか、もうこれは一体何なんだって義憤するときにですね、悲しむときにですね、思い出してください。あ、この人も操られてる、神が裁くんだ。釜を入れよ、借り入れの時は熟した、来て踏め、酒舟は満ち、水神は溢れている。彼らの悪がひどいからだ。裁きの谷には群衆、また群衆、主の日が裁きの谷に近づくからだ。月、太陽も月も暗くなり、星もその光を失うと。すごいですね。神様がここでエルサレムに集まって、エルサレムを攻めようとした者たちを裁き、どういうふうに裁くかって言ったら、収穫のように裁きます。どういうことか。酒舟と書いてあります。ぶどう酒の酒舟、見たことある人、イスラエル行った人は絶対見てないと、手挙げなかったら怒るよ覚えたくさん言ったからね。若い女の人がいいらしいですね、体重的に。おっさんたちみたいな人がこうちょっと体重がある人をがやると、種をね潰しちゃうらしいんですね。種潰すと苦くなるじゃないですか。種を潰さない程度で実を潰して、そして踏んでいくとこの集まっていくんですよね。それが汁ってなって、それがいわゆるブドウ酒です。でここちょっとグロテスクな話になりますけども、酒舟のように踏みつけっていうのは、神様、イエス様が戻ってこられたイエス様が踏みつけるんですよ、軍隊を。そしてその血なんですね、ここで言ってるのは酒舟の、ぶどう酒の金持ちで。面白いですね。あさっての東中朝の学びは14章です、黙示録の。まさにここが出てきます。そして主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。天も地も震える。だが主はその民の酒どころ、イスラエルの子らの砦である。あなた方は、私があなた方の神主であり、私の聖なる山シオンに住むことを知ろう。エルサレムは聖地となり、他国人はもうこれを通わない、通らない。悔い改めてイスラエルに対する救いですよ、これが。主が再臨し、聖なる山エルサレムに住んでおられて、そして民の間に住んでいて、しかもここで、それも2章に書いてたけど、大事なのはここでは他国人がもう通らないっていうのが、ここが3章の強調点ですね。もう来ないよ敵は。私たちはある意味で敵にいつも振り回されている人生を送っています。まあ、これクリスチャンじゃない人もそうですね。何かって言ったら、死ななきゃいけない敵ですよ。 死という敵ですね。でそれに伴っていろんな苦しみがあります。いろんな不正があります。不義があります。もうそれはなくなるよ。悲しみはなくなるよ。いや私はもうこれがこの問題についてはもう絶対に分からないです。いつまでも悲しんで永遠に悲しんでるかもしれません。嘘です。悲しみは過ぎ去ります。嘆きも過ぎ去ります。そういう人間の感情はなくなることができるような神様の敵を踏みつける、最後の敵、死を踏みつける働き、もう神がおられるということだけで喜び賛美し満足している、この聖なる地ですね。その日山々にも甘いブドウ酒が滴り、丘々には血が流れ、ユダのすべての谷川には水が流れ、主の宮から泉が湧き出てシティムの渓流を潤す。覚えてますか、あのエゼキエルの予言の時にですね、主の宮の中から水が出てました。その水を測っていくとどんどん深くなっていって、最初はこのくるぶしぐらいのところからどんどん深くなって、もう足がつかないほどになって、その水がどこ行きましたか、視界に行ったんですね。でゼカリア書を読むとね、あの西の海って言って地中海にも行くんですよ。だからその神殿から出てくる泉水が川となって海を潤して、視界が死海ではなくなって生きた海となると。だからイエス様が、あなたが私を信じるならば、あなた方のうちから生ける水が腹から出てくると、溢れ流れてくると、このように約束されたのは、霊的に世の終わりの時に神の国のところで神が行ってくださるのを皆さんに与えておられるわけなんですね。そしてシティムっていうのはそういう渓流ですね。このあのその、エルサレムから視界に行くこの、あの谷のことを言ってると思いますが、でその反面エジプトは荒れ果てた地となり、エドムは荒れ果てた荒野となると。で彼らのユダの人々への暴虐のためだと。で彼らが彼らの地で罪のない血を流したためだと。でこうやってエジプトが荒れ果てた地となるって書いたんですね。でもエジプトは憐れみがあって、神様がこの悔い改めるのがこのエジプトが書いてます、あの19章ですね、イザヤ書の。ある程度この荒れ果ててんだけれども、神様回復してくださいます。エドムの方はね、永遠って書いてあるんです。エドムは本当にまずいです。何の違いか、エドムはいつまでも憎んだ、これエゼキエルでやったよね、いつまでも主のためを憎んでました。そして、エジプトはまあそれ悔い改めますからね。でなんでかって言ったら暴虐だと、ユダの人たちに対する暴虐だと。でこのユダは永遠に人の住むところとなり、エルサレムは世々にわたって人の住むところとなる。私は彼の地の復讐をし、罰しないでは置かない。主はシオンに住むと。シオンに住む、これエゼキエル書も、なんだっけ、エゼキエル書は最後が町の名前が同じですね。主はここにおられる。ヤウェシェマ、シャマか、ヤウェシャマ、主はここにおられる。でここでは主は、私は、主はシオンに住むと。主は住んでくださいます。千年王国によって主はエルサレムに住んでおられますけども、今度は新天新地ですね。皆さん覚えてください、私たちの希望は新天新地です。天からシオンが降りてきます。天のシオンです。そこに私たちが住み、主が私たちのうちに住んでくださるのが千年王国ですけれども、今度は新天新地の新しいエルサレムでは私たちが主の中に住みます。ですか、主が私たちの中に住むのがこの千年王国ですね。だけど私たちが主の中に住むんです。都の中に住みます。至聖寺の中に住みます。でここまで私たちがただ悔い改めたら、主のところに立ち返ったら、これだけの憐れみと恵みと注いでくださるんだよって言ってんですね。皆さん信じてますか、信じますかですね、聞きます、この約束を信じますか。アーメン。では生産式に預かっていきます。